火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。4月の15日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うわけですけれどもね、私初めでございます。1時間によろしくお願いいたしますけれどもね、そして相棒のチキンソウル今市からでございますね。え、暑いですね。
暑いね。
もうなんか何ですか、夏ですね。
もうね、もう上着脱いじゃいましたね。
今日本当にね、昼間車で走っててもね、半袖の T シャツ1枚の方何人も見ましたよ、ね、今日なんかは特にね、うん、もうそしてもう桜も散っちゃいましてね、そうそう、もうあの花の命は短いですね。短いですね。
今日ね、岸田にね、こちらに来るときに、うまみ神社っていうところですかね。ほうほう、境内みたいなところあるんですけどね、あの神社ですからね、はいはい、桜の木がね、咲いてまして、はい、ちょうど散ってる最中ですよ、桜吹雪。
あ、なるほど。
でね、下がもう、まあ、ピンク。あ、ピンクの絨毯を敷き詰めたような。
なるほどね。それもまた綺麗ですけどね。
ね、それに合わせて僕、ピンクのシャツ着ていきます
よ、ね。いや、そうですか。
そういう意味ではね。
そうでしょ。洗濯館からピッと取ってきたんじゃないですか。
そうそう。
一番上にあったんでしょ、それ。
そうです。
そうでしょ。
だいぶわかるんですけどね。
いやいや、まあ、でも、春らしいお召し物でね、あなたもね、あ、そうですか。まあ、僕は相変わらず黒いですけど。
あ、そうか、君はね。
頭の中も春なんですね、あなたはね。
そうね。
いつも通りですけどね。もう春かなとかどっちかですかね、あなたの頭。
どっちかですかね。
なんかバカなこと言っておりますけれどもね、本当にもう、もう春を飛び越した感じでね、4月に入って春やななんて言ってましたけれどもね、もう春休み終わってね、新学期もうどうですかね、新学期、学生の方でしたら新学期とかね、新入学の方もね、もう学校にもしっかり慣れてこられたかもしれませんしね、そして新社会人の皆さんもね、もうそろそろやはりいろいろ社会の厳しさを
揉、ね、まれ揉まれて
揉まれ揉まれて、ね、
こんな夏じゃなかった
と思ってくれるかもしれませんね。まあまあ、しかしそれを経て ね立派な大人
になる、立派な大人になってもね、まだこんなはずじゃない。
そして立派な大人になれない二人がここにいるということですね。皆さん真似のしないようにやりたいなと、ね、バカなこと言ってくれないですけど、私だって立派な大人でございますけどもね。まあまあ、そんなわけでね、もうすっかり暑いんでね、もう暖かいというよりも暑いんでね、今日はね、ちょっとね、一曲目にね、もうあの一足も二足も早い感じですけどね、ちょっとレゲエっぽい曲をね、ご用意します。まあ、って言ってもね、もちろんね、まあ、ボブ・マーレイとかね、ジミー・クリフあたりもね、非常にちょっと候補に上がったんですけどね、私の中で。今日はちょっと変わったと言いますかね、まあ、先週のオープニングが原由子さんでしたのでね、今週は旦那さんの方を、桑田佳祐さんを、ついこの間出たばかりのアルバムの中からね、ちょっとね、まあ、あまりどうですかね、シングルカットの曲ではもちろんないので、そんなにこう、よく頻繁にそこらで聴く曲ではないんです。アルバムの曲って感じなんですけども、非常にいい感じなんです。もう桑田節炸裂で ね、しかもなんかこうちょっとなんていうんですかね、子供の頃のね、なんていうのかな、ことを歌ってはるような感じの歌で、ね、しかもレゲエもレゲエなんですけども、そしてポップスなんですね。さすがやはりポップス、
キングオブポップスですね。
やはりもうすごいですね。もうやっぱすごい才能感じますけれどもね。というわけで、ちょっとこのアルバムの中でも非常に私気に入っている曲ですのでね、しかも今日の暑かったという感じでね、もうちょっとレゲエ調の部分もありますので、今日の曲ね、この曲を聴いていただきたいと思います。桑田佳祐で、My Little Hometown。ワンガスト
晩ご飯でしゅでございます。
ね、このコンビネーションのなさ。
お互い違うこと考えて。
違うこと考えてましたね。今日僕は勢いを持ってね、行ったわけですよ。ね、あなたまたそれをね、外し方と言ったらないですね。お見事でございました、ね。これいいですね。毎回なんかやってやろう。 というわけでね、はい、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、うん、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今一からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、はい、そこに私が選曲すると、はい、そういったコーナーでございますけれどもね、うん、今日はどういった料理を。
今日はですね、
はい、
タラちゃんの小衆です、親子でしゅってやつわかりますかね。タラの親子ソースでムニュ。
あのね、はい、恥ずかしくないんですか。そうですけどね。そうなんですけどね、はい、
ね、
何ですってもう一回言ってください。
これ自分言うのもねちょっとあるんですけどね、まあ、タラちゃんのソースね、親子でしゅ。親子でしゅ。
ああそうですか、うん、ね、タラちゃんなわけですね、
タラちゃん
のそうですねっていう ね、
要はあるんやろね、
親子でしゅうか、うん、ね、まあ、タラの親子ソースでムニエルなわけですね、うん、なるほど、
はい、
あのタラちゃん確かに常に敬語ですから ね、 ね、
ちゃんと教育されてますよね、
偉いですよ ね、 ね、偉いですよ、それはね、
うん、やっぱり3世代ね、ちゃんと一家で、ね、ありますから、
ね、そうですけどね、これどんな料理でしょうね
今日はね、
はい、
まあ、最近ね、あの、はい、お魚とかね、なかなか食べてないのでね、
は
い、ちょっと作ってみようかなと思って、ね、
はいはい、
うん、でちょっと変わったところでというのとね、
はい、
合わせまして、まずはね、はい、明太子、からし明太子、は
い、からし明太子
ね、売ってますよね、はい、あのなんていうんですか、一袋っていうんですか、あれ、あの1個だいたい3つぐらい入ってますよね、
そうです ね、 ね、
パックにしてる時に、ね、あの袋皮っていうんですかね、
一腹ということ、
一腹ですかね、あれの中身入ってるプチプチですよね、
はいはい、
あれをまあ袋から出してもらうんです
ね、中身を出す
わけですね、中身出してもらいます、ね、
はい
は
い、
まあ、大体大さじ3杯ぐらい分
あ取るわけですね、
取っていただいて、
はいはい、1人前に対して
1人前です、
はいはい、
うん、でね、プチプチ、そのプチプチですよね、はい、にマヨネーズをね、
はい、
大さじ3、まあ、同量ぐらいですね、
はいはい、
入れてもらって、
はい、
オリーブオイルを大さじ1、
はい、
で、卵の黄身を1個、
はい、1個、
うん、とバジル少々、
あ、バジルを、
うん、入れて混ぜていただきます、
は
い、
混ぜると、
うん、
なるほど、
これはね、まあ、基本的なソースですね、これ、
はいはいはい、
うん、まあ、卵ですか、
卵
のソースですね、で、ムニエルですからね、
はい、
タラの身を、はい、まあ、塩コショウしてもらって、
はい、
で小麦粉を、ね、薄くまぶしてもらって、
はい、
で、まあ、フライパンでね、焼いていただく、
焼くわけですね、
はい、でまあ、その中にはですね、オリーブオイルをちょっと多いめに入れてもらった方が、
はい、
あの焦げ付きとかが、ね、いいと思いますね、
はい、
でバター 5g ほど入れて、
はい、バターも混ぜるんですね、
バター入れ
るとね、オリーブオイルに、
うん、
おお、なるほど、
こうふっくらした感じですね、
はいはい、
うん、入れます、で、
はい、
次にですね、タラのムニエルを取り上げた後ですね、
はい、フライパンからね、
フライパンね、
はい、
でも今の状態だと魚だけになっちゃいますので、ね、
そうですね、
ミックスベジタブルなんかね、野菜もちょっともう一回入れてもらって、はいはい、その油でちょっと炒める感じですね、
はいはいはい、
うん、
残った油でね、
ね、入れて炒めてもらいます、はい、でお皿に野菜とタラの身を乗せて、
はい、
その上から先ほどのプチプチのソースですね、
はいはい、
をかけて出来上がり、
出来上がり、
うん、
お
ー、ということですね、まあ、タラの身とソースのハーモニーですね、
はい、
うん、ミートソースとか言ってわかります、
はいはい、
ミートドレンズソース
、進んでいただけますか、
はいはい、淡白な身に、濃いめのまったりプチプチソースがマッチする、
マッチするんですね、はい、どんなんでしょうね、
うん、
これはちょっと想像できないですけれども、
ねね、まあ、先週親子丼やりますが、親子丼、はい、もやりますが、
はいはいはい、
なんか親子丼みたいなのがいいかなと思ってね、
お
タラとね、明太子は、
ね、そうですね、
親子ですからね、
親子ですからね、まあまあ、うん、そうですけれども、
うん、
ね、ちょっと味の想像がつきにくいですね、うん、私ね、はい、結構好きなのがね、うん、じゃがいも、
はい、
じゃがいもは軽く茹でたやつを薄切りにしてね、うん、鉄板で焼くわけですよ、
うん、
でそこにこれいわゆる
明太
子のね、はい、乗せてね、はい、でとろけるチーズを乗せてですね、うん、でちょっと蓋してですね、
はい、
溶ける感じ、
あ、はいはい、
これで非常に好きなんですけどね、うん、これともまたちょっと違うんです
よ、ね、また違うね、僕どっちかというとマヨラーですからね、
あ、そうですね、
マヨネーズ
入ってますからね、そして、うん、タラの身ですからね、
ら
まあ身自体はね、あっさりとした白身の魚でございますから、ね、う
ん、それだけだとちょっと力強さみたいなものがないの で、
はいはい、
で今回そのね、プチプチの 明太子、
明太子とかって、
うん、パンチが効いたやつ。
なるほど。辛さはマシになりそう。辛くはなさそうですね。
辛くはね、なくなるね。あの、ね、マヨネーズって酢からできてるからね、はいはい、さっぱりした感じ、
ね。そうでしょうね。だいぶマイルドになるでしょうね。うん、マヨネーズも入って。
そう。ですからね。マヨネーズだけだと、あの、こってりするので、はい、ね、オリーブオイルを入れて、ちょっとサラッとした感じのね。ドロドロよりも、もうちょっとサラサラっとした感じにするよ、
ね、
う
ん。そしてバジルですからね。うん、どうなんですね、ちょっと想像つきにくいですけども ね、うん、ね、これ普通のたらこではいかんのですね。
たらこでもいけますけど、はい、あのちょっと辛みがね、はい、ないので、
なるほど、
うん、どっちかいうと辛子明太子の方がいい
と、うん、なるほどね。あ、そうですか。あ、なるほど。これたらちゃんの、そうですね、
そうですね、
親子でしゅ、たらの親子ソースでムニエル。ムニエルどこ行ったんですか、タイトルから。あなた、
ムニエルさんはね、サザエさんにはなかなかいない、
なかなか出てこないですけれども ね、
ね、福田さんのお家にムニエルさんはいない、
ムニエルさんはいないですよ、確かにいないですけれども、あなた、だからといってね、無視するのもどうですか。何かタイトルにつけてあげてくださいよ、名前じゃなくてもね。
高度なテクニックを要求するね。
いやいや、あなたがこう考えてたわけでしょ。
まあまあそうですけど、
ね、高度なテクニックも何もないですよ、
ね、題名にそれを入れるっていうのはなかなか難しい。
いやいやいや、これ言ったら ね、あのムニエルにしてやることがかなりポイントなわけでしょ、この料理。
まあね、
そうでしょ。なぜタイトルにムニエルがいない。
ね、もうダジャレオンリーで考えてる。そういうことが起こるんやね。
ムニエル置いてけぼりじゃないですか。
ね、
これ普通に炒めてるわけじゃないんです、ね、ムニエルしてるわけですからね。ムニエルって大体どこのあれですか、フランス料理ですか。
フランス料理ですね。
そうですね、うん、なるほどね。ムニエルさん、まあ、確かにフランス料理ですからね。
ちょっとグンでグンって感じでね。
まあまあ大体皆さん無視していただいて結構ですけど ね、 ね、ムニエルさんはまあフランスですから、もちろんサザエさんには出てこないですけれども ね、まあ、次からタイトルにもきっちり入れていただきたいなと思います ね、 ね。ぜひとも、ね、
わかりました。
はい、というわけでね、まあでもちょっとね、一回試していただきたいですね、うん、このミックスベジタブルなんか入れることでね、うん、あの非常にこうまあ栄養もね、はい、いろんなバランスも取っていただけますしね、うん、まあ、ちょっとまあ若干、濃い味の脂っこい感じですけれども、うん、まあでもあとはサラダを取っていただくという感じで、うん、食事のバランスは取っていただいて、
はい、
ね、まあでもこれからね、あれですよ、あのどんどん何て言うんですか、暑くなってくるんでね、あの多少脂っこいもんでもね、うん、もう全部出てきますからね、もう全然 OK やと思います
、
ね。というわけでね、タラちゃんのそうですね、うん、親子でしゅ、ムニエル無視です、タラの親子ソースでムニエル。ね、ね、こちら2000曲なんですけど、うん、もう今日はね、あっさりと、あっさり行きましょう、私。いつものようにダジャレに付き合ったりね、あの、なんですか、もうなんかわけのわからないね、はい、あなたの思考回路に合わせてね、選曲することはやめました。
そうでしょうか。
今日はもうあっさりとね、うん、親子ですから、親子といえばということでね、うん、まあ、ちょっとね、ジョン・レノンのね、はい、やや、
うん、
っていう歌があるんですけどね、それはね、先週ご紹介しましたジュリアン・レノンがね、うん、タンバリンかなんか叩いてるんでね、親子共演してるんで最初それにしようかとも思ったんですけどね、うん、まあ今日割とね、まあ、これから流れてくる曲もね、今日の番組の中のリストがね、割と日本人アーティストが多いということもありまして、うん、はい、ちょっとジョン・レノン却下いたしましてですね、うん、まあ、先週ジュリアン・レノンかけてますんでね、却下いたしましてですね、ウルフルズを選びました。ウルフルズの中でもね、可愛い人っていう歌があるんですよ ね、
ね、
これね、割とね、普通にさらっと聞いてらっしゃる方はね、うん、普通にラブソング的に聞いてらっしゃる方も多いと思うんですけどね、
そうそう、彼女の話かなと 思、 う、
ね、思われてる方多いと思うんですけどね、うん、これね、おそらくお母さんのこと歌ってあるんですよね、う
ん、お母さんのことですよ、
そうですよね、うん、よくよく歌詞を聞いてると確かにそうなんですよ。
まあね、男の人はね、基本的に怒られたりどのこうのこうの
って
彼女に怒られたりすることは、まあ、多々ありますからね、
ありますからね、
誤解しやすいんですよ、
そうです、そうです、
あれはお母さんのことです、
ね、そうですよね、うん、ですのでね、今日は親子ですというところですよ、うん、もう親子にかけました、ね、この曲そしてかっこいい曲なんでね、非常にね、うん、この曲あたりのウルフルズが私一番今のところ好きですね、やはりこの前後のね、うん、感じが非常に好きですけれどもね、というわけで今日のタラちゃんのそうですね、親子でしゅ、タラの親子ソースでムニエルだけどムニエルを無視したやつですね。そちらに選曲でございます、はい、ウルフルズで可愛い人、はい、聞いていただきました曲は、はい、ウルフルズの可愛い人 ね、
ねえ、
これもオールドロックファンはもう完全にね、
イントロ聞いたらびっくりする
ね、これは演奏だけ聞いたイーグルスじゃないだろうかって言っておっしゃる方も
いらっ
しゃいますけれどもね、はい、違いますよ、ウルフルズでございます、
ウルフルズです、ね、完全にオリジナルですから、
そうですよ、ウルフルズのカントリーロックでございますからね、
王道中の王道です、
王道でございますからね、これかっこいいですね、
ね
いい曲ですね、
いい曲よ、
これ私歌詞に、ね、がいいですね、この方の曲はね、大体にね、まあ、ガツだぜ連呼してはるやつもありますけれどもね、ねえというわけでね、うん、非常にいい曲でございましたけれどもね、いいというわけでね、次の曲なんですけどもね、
はい、
今日4月15日、うん、一説によると良い子の日、
いや、あ、なるほどね、
らしいんです、
あ、
どこにはそう書いてました、
どこに
良い子の日、まあまあ確かに誰かが言いそうなことでございます ね、特に今市からなんかが言いそうなことでございます、
今
はたまたまでしょうけれどもね、というわけでね、今日も良い子の日にちなんでですね、うん、あまり良い子じゃない人の紹介をね、まあ、
逆ですね、
したいなと、
反面教師でね、
そうそうそうそう、と言いますのもね、うん、もうかなり有名になりましたね、はい、この方もね、まだ若い方ですけれどもね、うん、エイミー・ワインハウスさん、
はい、
ね、うん、もうこれこの方のことをあらかじめその良い子じゃない人って言ってもね、うん、まあおそらくファンの人に怒られることはないと思います、
まあないですね、
まあそういう部分をかっこいいとしてらっしゃる方も中にはいらっしゃいますしね、うん、まあそこから構成していこうというところに、良さを感じていらっしゃる方もいると思うのでね、うん、誰にも怒られることはないだろうと思うんですけれどもね、まあご紹介しますとですね、うん、1983年の生まれの24歳、
はい、
イギリスの方なんですね、うん、ロンドンで生まれてるんですね、うん、そして、ユダヤ人の両親のもとに生まれると、うん、父親はタクシー運転手、母親は薬剤師なんですね、うん、で母方のおじがミュージシャンということで、うん、そして16歳の時に演劇学校から退学処分を受けるわけです、うんね、まず最初の挫折でございます、うん
ね
ね、この時のクラスメートであった歌手タイラー・ジェームスのレコード会社にデモテープを送り、うん、アイランドレコードと契約を結ぶわけでございますね、うん、そして2003年にアルバムフランクをリリース、
うん
ね、これがまたイギリスの中で100万枚を超えるヒット、いきなり一躍トップスターでございますよ、
そうです
な、ね、うん、そしてこの後がまた波乱に満ちた人生を送られるわけですけれどもね、うん、そして2006年にリリースされた Back to Back というアルバムがですね、うん、これが売れまして、
はい、
全英で1位、全米では7位を記録しましてですね、最優秀女性ソロアーティストにも、ブリットアワーズ、うん、アウォーズですね、
あ、ありますね、
そちらの方でも輝いていると、2007年全英で最も売れたアルバムに選ばれているということなんですけれどもね、うん、そしてね、まあ、面白いエピソードといいますかね、うん、変わったエピソードといいますか、
はい、
2008年の、第50回グラミー賞、
うん、
ね、今年のグラミー賞ですね、はい、ではカニエ・ウエストの8部門に次ぐ、うん、主要4部門を含む6部門でノミネートされ、
はい、
最優秀新人賞や最優秀楽曲賞など5部門を受賞、
うん、はい、
すごいですよね、
主要の、ね、賞やからね、最優秀楽曲賞、ね、
そしてすごいのはここからなんです、うん、当初は受賞式への参加を表明していたわけですね、もちろん受賞されるわけですからね、うん、しかしアメリカに入国するために必要なビザ発行を拒否されました、はい、この方
何かあったんでしょうな、
何かあったんでしょうね、うん、そのためね、受賞式に出席できない、
うん、
ということが、この2月7日に、分かりましてですね、はい、そのためイギリスから衛星中継で出演されたんですね、
うん、
そしてまあそういう話題も含めて、うん、やはりこのバックトゥーバックはものすごく大反響を受けましてですね、はい、全米でも2位まで上昇したわけですね、その後、うん、ね、まあ、そしてこの方はなぜ良い子じゃないかと言いますとですね、うん、薬物中毒やアルコール依存症などね、
はい、
まあかなりそういった関連のニュースの多い方で、うん、そして結婚も若くしてされてるんですけども、はい、旦那さんと一緒にね、まあ、お酒や薬物のリハビリ施設にも入所されて、たりとかね、もう最近ではなんか引っ越しするのせえへんのっていうのがすごく話題になって、引っ越しする先でまたえらいことみたいなね、うん、はい、受け入れ画像のこのとかいろいろありましてね、もうかなり、
うん、
かなり話題の多い方でございます、ね、この方ね、まあ顔はね、まあ、ちょっとぽっちゃりしてらっしゃってね、
うん、
そしてまあでも目なんかすかシュッとしてね、綺麗な方ですけどね、うん、もうでももうなんですかね、なんて言うんですか、良い子の感じはしませんね、
うん、まあね、どちらかというとね
そうですね、うん、まあまあそこがまたいいところ、
魅力かもしれません、
魅力かもしれませんけれどもね、そのね、今日はね、その中でもバックトゥーバックというね、うん、 アルバムの中でね、リハブという曲があるんですけどね、この曲はどんな曲かと言いますとですね、うん、リハビリ施設に入ってた時のことを曲にされてます。
ああ、せつせつと歌うわけやね。
そうなんですよ。確かですね、僕の記憶ではですね、ローリンヒルなんかも、うん、服役されてた時の囚人番号がそのまま曲のタイトルになってたりしてませんでしたっけね。ーローリンヒルじゃなかったかな。
ローリンヒルは
違うかな、入ってないかな、誰かあの辺の方ですね、まあまあそれと似たような感じでね、うん、リハビリ施設に入ってらっしゃった時のことを、うん、歌ってらっしゃるんです。これがね、この2006年に発表されてるんですけどね、はい、2006年発表の楽曲とは思えない雰囲気です。このバックの演奏といいね、そしてこの方の声、うん、もうちょっとねタイムスリップしたような感じしますよ。でもその中にも新しいものも含まれてるから売れるんですけどね、やはりかっこいいんですけどね。そしてもうこの方の歌は、そしてもう各方面で大絶賛でございますのでね、今非常に話題の方ですのでね、うん、今日はもうこの、まあ、割とね、うん、勝手に仕上がれで書ける曲としてはかなり新しい方でございますね。2006年の曲ですから ね、うん、ちょっと珍しいですけれどもね、はい、まあ、この曲ちょっと非常になんていうんですかね、かっこいい曲なんで、まあ、良い子の日にちなみまして、良い子じゃない方の曲を聴いていただきたいと思います。エイミー・ワインハウスでリハブ。
それなくない今
日だいぶややこしくしましたねあなた。普通にブルースで行くのかなと思ったらあなた最後のね、ちょっとややこしいことになってましたけどね。まあ、ややこしい曲の後ですけれどもね。まあ、戻りますけど、エイミー・ワインハウスすごいでしょ、
ね、もう大きい60年代、
ね、60年代でしょ、
もうフィル・スペクターが出てきそうなアレンジメント。
そうですよ、だから、この番組にかける曲としては新しい曲ですって言ったけど全然違和感ないでしょ、
ね、そこだけ聞いたらね、そう一気に60年代タイムスリップ、
ね、しかし2006年発売なんです ね、これがちょっと素晴らしいですね。
音楽は巡るんですよ、
ね、そういうことですね。そしてまたね、嬉しいのはね、こういう感じの人がねグラミー賞取るということが嬉しいです ね、今の賞をまた取るっていうのが、僕らこのオールドロックファンとしていうことですかね、
やっぱ音楽はね生きてるんですよ、
生きてるんですね、やはりそうなんですけれどもね、というわけでちょっとは腰を折ってしまいましたが、チキンソウルこの1曲のコーナーでございます。
今日はですね、はい、まあ、手前味噌でございます、
はいはい、
5月10日にね、
はい、
森山のブルーというところで、はい、私前座のライブをいたします。
はい、そうですね、
塩津慎二さんのプロジェクトで、
もう有名な方でございます、
はい、出てもらいます、はい、今は京都山科在住で。
あ、そうなんですね。
そうなんです、京都に住んでおります。
あ、そうですか、うん、
パチンコ大好き。
あ、そうなんですね。なるほど、
ね、はい、まあ、あの塩津さんって言ってもね、はい、あのなかなかご存知でない方もいらっしゃると思います。
まあ、そうですね、まあ、
関西にはね、はい、まあ、70年代、
はい、
関西ブルースっていうんですかね、音楽ジャンルに近いものが
あるんですね。
当時は有歌壇、
上
田正樹とサウス・
サウス・
サウス、そしてウエストロード、はい、ブルースバンド
ですね。
この3つがもう牛耳ってたわけですよ。
そうですね、うん、やはりね、
その、ウエストロードブルースバンドの、はい、ギタリストが塩津慎二さん、
はいはい、
まあ、あのツインギターなんですけどね、うん、山岸純一さんという方も、はい、
またすごい2人ですもんね。
すごいですよ、もう
その方2人が並んでるっていうだけでも
えげつ
ない感じですもんね。
もうゴジラとキングギドラ、
ね、そうです、そうです、それがステージの両端にいる感じですからね。
そこの真ん中にまだね、永井さんというね、はい、
仏さんですね、長い仏さんです、
ボーカルでいるわけですけど、
ね、もう非常にこれは何と言いますか、もう
めちゃくちゃ濃い感じで ね、まあ、当時の映像を見ると ね、皆さんあのアフロヘアでね、まん丸の頭して
ありま す、ね、ちょっとした特撮映像ですよね、あれは。
宇宙にあるわみたいな感じで、今からそんなこと言ったらええこと
で、そうですね、怒られますね、ご本人に聞いてましたね、
今度会うわけですから、
はいはい、僕はいませんから。
まあね、はい、軽く経歴を、申しますと、1951年、はい、福岡、九州ですね、
はい、九州の方なんですね、この方
も、はい、1971年に京都で、ウエストロードブルースバンドを結成と、
はい、
で1972年、はい、大阪公演に来られた、B.B. キングですよ。
はい、B.B. キング。
エブリデイとかいう ね、
もうブルースの大御所でございます。
大御所中の大御所でございます。
もうキングの名のつく人何人かいらっしゃいますけども、その中でも特に有名な方ですからね。
とてもキングな感じの。
そうですね。あのかのエリック・クラプトンも
ね、
もう
敬愛する。
敬愛する。そして一緒にセッションして ね、アルバムにも参加していらっしゃいますけれども ね。
それの大阪公演のオープニングアクトがウエストロードブルース。
なるほど。 な、ね、その方のオープニングアクトチキンソルガスラーメンですね。
これねこう間接的にビビキングが出ることもあるかもしれない、
ね
ねはい、ただね、このウエストロードブルースバンドっていうのは、はい、そんなに長くないんですね。
あ、そうなんですか。
1975年に、ソロ活動ということで、はい、バンドを脱退するんですね。
ほ
うですからもう4年ぐらいしかやってない。
あ、そうなん
ですね、意外と。ただこの名前だけはね、もうやっぱり関西 の、 そのライブをやっててブルースをやる人間っていうのはもうね、
そうですね、
もう知らぬ者はいません。
音楽やってる方はもうやっぱり知ってらっしゃる方が多いですね。
うん、ありますからね。でその後ですね、まあ、当然、はい、ソロになっておられますので、いろんなプロジェクト、はい、いろんな方とのセッションも含めてですね、
はい、
バーナーのパーティーっていう、まあ、ドラムのすごい人とも一緒にコンサートやったりとか、
はいはい、
であの2000年なんですけどね、2001年かな、
はい、
今度一緒にまたポール・ジャクソンと、
はい、
小島よ信さん、
はい、
でマーティー・ブレイスと4人で、バッドボーイ・ブルースバンドっていうのを組まれて、それをねたまたま僕京都の、
はい、
ライブハウスで目の前で見たんですが、ほんらまたかっこよかった。
バッドボーイでしたか。
バッドボーイね、まあ当然僕より年上ですからね、まあ、あのちょい悪親父どころじゃない感じの
感じ す、ね、
すごい感じですよ。
今日良い子の日だというのに
ね、まあ、先ほどのね、ワインハウスの話
ありましたけど、
反面教師として ね、
そうですね、
聞いていただければと思うんですけど、
あなた本人に会うんでしょ。
あ、そうそうそうそう。
いいんですかそんなこと言ってて。
え、勉強させてもらいますみたいな感じですが、
はいはい、
まあ、そのライブを見たんですけどね、
はい、
もう当然ポール・ジャクソンと、ショーシン・シンギソン、
はい、
この2人が両巨頭が森山にやってまいりますの で、
そうです、ね、
これも楽しみ以外に何者でもない。
そうですよね、そうそう身近で見れない方ですからね、
うん、そうそうですね、本当に、
そしてまたその2人組み合わせ、その組み合わせがもうまた
そうそう
見れないですからね、
なかなかね、まあ、僕いつもあの言ってるんですけど、日本のブルースマスターですからね、ショーシン・シンギソンといえば、
なるほど、
うん、で世界のグループマスターがポルチャソン、
青谷のり子さんではないんですね。
寝どければ
違うんですね、変わんなりましたけどね、はい、今日今一から面白いです ね、 なんか
ね、
はい、
まあ、シューズクさん、はい、そういう、まあ、いろんなところでの活躍はされてるんですけども、
はい、
今日はねおかけするのが、まあ、ウエストロードブルースバンドをかけるのもなんでございまして、
そうですよね、
うん、いきなりね、まあ、そういうものよりもちょっと探してきましたよ、は
い、そうですね、この話の流れでね、うん、と言いますのもね、今この話の流れじゃないですか、はい、私ね今日今からの曲何か知ってるんですよ、
はい、
ね、このタイムテーブルに書いてございますのでね、うん、知ってるんですけど、どうつながっていくのかという
のをね、
またひょっとして、
ひょっとしてです。
あ、そうなんですね、
あの僕もクレジット見て、まあとりあえず、ね、曲もかっこよかったんですよ、
はい、
でこのバンドというかこの、ね、歌われてる方僕結構好きなんですよ、ね、
はいはい、この方たちのそしてバックはすごい方たちが
組ん
でらっしゃることが多いですからね、
も
うまだ誰か言わないわけですね
それではまずは聴いていただきましょうか、
そうしますか、あ、なるほど、
ね、
でまあ、この方だから皆さんが今想像してらっしゃる方、
はい、
ではないんじゃないでしょうか ね、
多分 ね、
ね、この方たちの曲がこれからなるとは思わないんじゃないですか、
この番組でこれがなるかというところもあります
しね、なるほどね、じゃあこの方、この塩津慎二さんが参加してらっしゃるというところの流れから、
は
い、この曲を聴いていただくわけですね、
はい、
じゃあ曲の方どうぞ、はい、
フューチャリング塩津慎二オンギターで Fly by SMAP、
はい、聴いていただきました曲は SMAP で
Fly
フィーチャリング塩津慎二さんでございますけれどもね、
ヤッコンコンヤッコンって
言ったワウギターの感じが塩津さんなわけですね、
か
っこいいですね、
うん、
この曲本当にかっこいいですもんね、僕もカラオケで歌ったことありますけど非常に難しかった覚えがありますけれども ね、 ね、そうですよ、これは僕も、この当時ね、
うん、
僕もね、
はい、
自分のバンドの曲にね、うん、同じタイトルの曲があるんですよ、フライで、
はい、
でこの曲のこと知らずに書いてたんですけど、うん、同じタイトルだと思って
時代の先端を言ってるかなと、
いやそうは思わなかったですけど大丈夫かななんて思いましたけど
どっちが売れたら、
それはこっちが売れる
のに決
まってるじゃないですか、なんかバカなこと言ってるんじゃないですよあなた、ね、ですけれどもね、うん、それで非常に覚えてたんですけどね、
はい、
あ、そうなんですね、うん、この曲塩津さんが、
塩津さんですよ、
なるほど、うん、そしてこの方と、
私が
この方のオープニングアクト
やらさせていただきます。
じゃあ皆さんにしっかりとお知らせをお願いします、
は
い、
5月の10日土曜日です、
はい、
森山ブルーでですね、
はい、
ソルティージャムフューチャリングスペシャルゲストポール・ジャクソンということで、はい、ライブが行われます、開演は18時、スタートが、18時30分 始まります、はい、でオープニングアクトが、ボナペティそして、チキンソウル、はい、ということで行われます、入場の方がですね、当日が3500円、前売りの方がですね、3000円となっておりますので、はい、ぜひとも来ていただければと思います。そうですね、ね、なかなかね見られる感じないですよね、はい、
もちろんチキンソールも楽しみですしね、はい、そしてそのボナペティ、
ね、ボナペティもね、
見てみたいです、はい、ね、これ非常に楽しい、うん、ね、はい、イベントにイベントといいますか楽しい一日になると思います。
ライブパーティーになると思います
ね、 ね、 思いますので、ね、うん、ぜひとも皆さんこの5月10日ですね、はい、5月10日森山ブルー、
ブルーで、
まあ、駅からほど近いところにあります
ので、ね、そうですね、歩いて5分ぐらい、
5分から10分、ね、10分かからないです ね、 ね、ずっとある、まあ、また問い合わせでブルーの方に問い合わせていただけるとね、はい、分かります、
分かります、
ね、ね、ぜひとも、まあ、もうできればだから森山駅からも近いんで、うん、電車で行っていただいて、うん、もうお酒なんか飲みながら聞いていただけるのが非常にいい感じじゃないですかね。もちろんお酒を召し上がらない方はね、うん、そうじゃなくてもいいんですけど、もうそういう、もう本当にパーティー行くような気分でね、うん、見に行っていただけると非常に楽しい夜を過ごせるんじゃないかと、はい、このように思いますけれどもね、うん、その前にもライブがあるんですね、あなた、うん、
はい、ありますよ、5月の4日ですね、はい、大阪高槻ジャズストリートというところでですね、はい、もう10万人が集まるジャズフェスが
そうです、ね、
ございます。それにちょっと参加させていただきます、はい、場所の方はですね、バースアクトというところで、はい、高槻市の、芥川商店街の中に、はい、ございますので、それをまた来ていただければ、これはもう無料で見られますので、はい、で、このジャズストリートという、まあ、ライブ自体をどこに行ってもらっても、
うん、高槻の中でね、いろんなところでやっておられますので、ね、
50カ所ぐらいでやってますので、はい、もうどこ行ってもらってもただということになっております、ね、それはそれで楽しんでいただければと思います、はい、
ね、
うん、
そしてその前にもまだありますね、
まだあるんですね、はい、4月の28日、はい、大津片田ハックルベリーでですね、
はい、
チャーハンという、ユニットがございまして、
ね、はい、2人組の大阪のユニットです ね、 ね、
男の子と女の子の子があります、
ね、はい、非常にかっこいいですよ、ね、もう吉田拓郎現代版というのもいい感じですからね私大好きでございます、
ですね、はい、CDが発売されるということ で、 ああ そ、 で、ね、そのツアーの一環で、ハックルベリーにやってきます、
はい、
それのライブに私ソロで、はい、珍しく、
あ、久しぶりですね、あれで
一人で や、 る、ね、やらさせていただきます、
なるほど、
うん、そして、はい、ちゃんと今度エンドレスライブというのが了解してございます、
ね、こちらもこれはもう天の声が ね、 ね、またもう力入ってますので ね、 ね、
力入ってますよ、
力入ってますよね、はい、これはもうぜひともまた告知もね、うん、ゆっくりしていて皆さん遊びに来ていただきたいですね。5月の4日ですね、うん、まず
3日4日ですね、
3日4日ですね、はい、イベント自体は3日から始まりましてですね、もう至るところで、ライブがやっていると、うん、このもうそれこそ高槻ジャズストリートじゃないですけれどもね、うん、この東近江周辺で至るところで、一日中ライブが行われてですね、うん、24時間どこかでライブをやっていると、どっか一箇所が終わったら次のライブ会場が始まるという格好でね、
28時間ですね、
28時間なんですね、
28時間、
おお、伸びてるじゃないですか
28時間
そうなんですね、
来年はできれば36時間、
おお、36時間、
いや無理でしょうけど、ね、
無理なんですね
分かんないです、
諦めるの早いですねあ、そうですか、ね、主催者がそんなに気弱なことではない、
36は48ですね、まず
行きましょう、行きましょう、 ね、 ね、
あ、48
増えましたよ、
増えましたね、
36無理って言っておいて48って言いましたよ今
ね
ね、
ちょっとしたミスですね、
そうです、ミスなんですねなるほど、うん、で、私も一応、はい、5月の4日のマーガレットステーションの方ですね、はい、まあ、お昼間ですね、
そうです、10時頃から
、夕方の4時頃まで、
3時半まで
ですね、はい、愛東マーガレットステーションの方で野外でね、はい、ライブの方も行われますのでね、うん、そちらの方も私もちょっと参加できればなと思っておりますしね、また他にもたくさんね、いろんなバンド出ますんでね、うん、ぜひともそちらももう、まあ、天気なんか良ければね、うん、もういいドライブにもなりますしね、そしてマーガレットステーション もう非常に楽しいところですのでね、
はい、
こちらの方に遊びに来ていただければと思いますけれどもね、はい、はい、というわけでね、この間ライブやったんですよね、あなた、
そう、
先週ね、
土曜日にね、
はい、
たくさんの人が来ていただきました、
は
い、
あ、そう
なかなか良かったですよ、ハリケーンマッシュ、
はい、
タミさんがね、はい、彷彿させるのはボニーレッド、
ほう、
こうハスキーボイスのお姉さんですよ、はいはいはい、もうなかなか良かったですよ、
そうです、う
ん、私の方はね、はい、ウッドベースとカホンでね、は
い、嘘ジャズですね、
嘘ジャズでね、はい、ちょっともう環境音楽的ななんか進行の新鋭のね、
はい、
ちょっと新たな感じのジャズになってましたけど、
いろんなこと挑戦してますね、あなたもね、
びっくりしましたよ、ベースの、ね、ね、キーが、ね、間違ってたの
ちょっとそれだけのことなんですね、
びっくりしました、
えらいことですね、 まあまあそれでもね、きちんと成り立ったわけです
から。まあ一応ね、なんとかしましたけど、
ね、なるほど。
いろんなことがあるね、人生はね。
人生にはいろいろございますよ。そうですか。ね、4月12日のライブね、ね、虹色ライブショーも出演して、もう非常にこの、なんて言いますかね、あのチキンソウルリマイチから活発に動いておりますね。
この春はね。
この春は。ね、もうその後しぼんでいくんじゃないかっていうぐらいの勢いで、動きが決まってますね。ねえ、僕が言っていけないこと言ってるんでしょうかね、これは。違いますよ、これはエールなんですよ、ね、そうならないようにということで ね、うん、あのそのためには先に言ってるわけですよ、ね、
あ、なるほど、
ね、はい、いやでもね、たくさんのライブね、先ほど紹介したライブ、続々とチキンソウルもありますんでね、そして私、アナログボックスの方もね、5月の18日、ね、カタタハックルベリーの方でね、やらさせていただく予定でございます、まあ、詳細の方はまた詳しく分かり次第、皆さんにもお知らせするんですが、5月の18日、日曜日ですね、カタタハックルベリーの方で、月下美人。もうこれももう長いですね。
長いですね。
女の人2人組ですね。うん、今2人組でいいんですね。
2人組
です。ベースとギターと歌ですね。はい、を2人で、もう非常に独特の世界観を持った2人ですのでね、うん、この方たち月下美人、もうそれこそあの長さで言ったらもう僕ももう古いですよ。僕らがまだ21ぐらいからもう同じぐらいの時からずっとやっておられますのでね、はい、非常に親交の深い方ですけれどもね、月下美人と、ね、はい、やってやりますんでね、あとマザーズミルクとかね、いろいろ出ますんでね、また詳細分かれば皆さんにお知らせしますね、うん、とりあえず5月18日皆さん予定を空けといていただいて、うん、アナログボックスを見に行くぞという気持ちでもってね、はい、過ごしていただけると、非常にいい5月が迎えられるんじゃないかと思いますけれどもね。というわけでそんなアナログボックスの曲を聴いていただきたいと思います、はい、アナログボックスでバニラ。 はい、聞いていただいてます。うわ、アナログボックスでバニラってい
う。バニラ。
バニラでございますけどね。何をそんなに気合入ってるのかわかりませんけどね。メールの方いただいておりますのでご紹介します。はい、ラジオネーム、ディンさんから、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめさん、チカラさん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは。
今、何気に用事をしながらラジオを聞いていたら、スマップのフライが流れてきたので、びっくりしました。ね、5月10日は休み取れました。ね、ちょい悪の力さんが見れるかな
ぁ。
楽しみということでいただいておりますね。リンさんありがとうございます。ね、本当に皆さんもね、楽しみにしていただいてね、こちらの方も遊びに来ていただきたいなと思いますけれどもね。ね、うん、というわけでね、今日の放送もこれでようやくエンディングに、ようやくじゃないです。ついに、早くも、何ですかいろんなことがございましたけれどもね。うん、なんですけれどもね、はい、来週ね、うん、4月の22日、の火曜日の放送なんですが、ちょっとね、勝手ながら私ちょっと本当に勝手に仕上がれて勝手ながら、私ちょっとお休みをいただくことになっておりましてね、ちょっと旅に出ますのでね、
まあ今月のね、テーマがね、
そうですか、ね、旅がテーマですからね、
取材ですか、
そうですそうです、またね、帰ってきて次29日の放送でね、うん、はい、皆さんにこの旅のご報告なんかもね、うん、できればいいなと思ってるんですけど、はい、非常に見どころたくさんの旅に行ってきますんでね、ですのでね、来週ちょっと、放送の方お休みいたしまして、はい、チキンソウルの勝手に仕上がりになりますね、はい、
ね、
今一からの勝手に仕上がりですか
な
どっちかな、というわけでね、はい、ゲストの方も、うん、竹内ひとみさんが来られて、
はい、来ていただきます、
ね、はい、というわけでね、非常に楽しみにね、来週の放送またいつもと違う勝手に仕上がりを聞いていただけると思いますんでね、そして私はまた4月の29日の放送でお会いしたいと思いますけれどもね、はい、というわけで今日も1時間ありがとうございます
。
チキンソウル今一からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私来週休みます初めでございました。また来週も、チキンソウルを聞いてあげてください。よろしく、さよなら。
チキンソウルのサテンソウルサラサラサラサラサラ。皆さんお腹減りましたね。朝聞いておられる方はおはようございます。お昼のお昼時にはの方はこんにちは、夜聞いておられる方はこんばんはと、まあ、全方向に向かってちょっと配信したいなと思う今日この頃ですけど、本当にねちょっとお腹減ってるんですよ今日というかね、最近本当にお腹減るようになります。これは健康なのかどうかはちょっとわからないですけどね。この間ねちょろっと見てましたらね、さっきもやってましたがスマップにピストルスマップってあるんですね。あれ見てると結構面白いんですよね。教えてるのは多分 料理界のもう重鎮がちゃんと、まあ、カンニングペーパーを作って、まあね、ちゃんと指導してもらう。でもいいわね、指導してもらえるんやからね、いいなと思うね、役得ですよ。ね、その、ビストロスマップにですね、かの 大阪府知事の橋本、知事がですね、出られた時にね、なかなか大阪の、食材を使ってという題目というかね、オーダーってやつですね、作られたのが、かすつけうどんとスタミナチャーハンっていうのがあったらしいんですけども、これがなんと府庁の方の お昼にちゃんとメニューとして入って出たと。なるほどねっていう。まあ普通だと定食は400円から500円ぐらいなんですが、これに関しては700円ちょっと贅沢な感じ。限定50食毎日売れ切れてしまうということなんですけど、これがね、あのスマップ定食っていう名前になってるんですな。ただこれね、あの話によりますと許可を取ってなかったということでございまして、これジャニーズの事務所はどう考えてるのかどうか分かりませんしね、フジテレビもちょっと困惑ということが書いてありましたけどもね。まあ、あのお腹減りましたね本当に。僕大体ね、定食も頼むときはね、唐揚げ定食好きなんですけどね。アナログボックスのはじめくんは何定食がお好きですか？
僕ですか、うん、すごい振りですねあなた。定食できましたか？
定食で。
定食ですか、まあ、僕も唐揚げ定食が非常に好きですけど、うん、やはり、豚の生姜焼き定食。
ああね、美味しいね。
いいですね。あと、アジフライ。あ、正解出ましたね。アジフライ。
アジフライ。
アジフライ。
アジフライは何つける？
あ、それでしょう、うん。人によって違うんですよね、これ。ね、僕はね、うん、どっちも日その日によって違います。醤油かける日とソースかける日があります、うん、アジフライに関しては普通大体僕大体決まってるんですけど、はい、アジフライに関してはどっちその日の気分なんです、ね、
悩むよね。
悩みますね確かに、うん、あのマヨネーズって方もいらっしゃいますしね。
タルタルソースじゃない、
まあ、そういう方もい
る、ね、タルタルもいいですね、
はい、うん、僕はタルタルですね。
すごい選べる範囲が、ね、広すぎてね、まあ先ほどのねタルタルソースが乗ってれば、あ、ここのお店はいろいろこうチョイスをさせてもらえるんやという、はいはいはい、店かなと思いますよね。
そうですね、僕はいわゆる食堂、うん、あるでしょ、はい、おかずを取ってくるような
ところ、ね、はい、吉本新喜劇に出てくる
よう出てくるようなああいうところ行くとね、うん、大抵取るのはね、はい、サバ、まあ、塩サバの日もあればサバに、
サバにね、
ね、僕サバが大好きなんですよ。
あ、青物ね、
青物大好きなんですよ、うん、サバに、あとね、オクラ、オクラを細かくして鰹節かけたやつね、
お醤油ちょっとかけ
て、ね、そうそうそうそう、あれうち大好きです ね、 ね、あとはね、サラダはね、はい、マカロニサラダが好きなんですよ僕。
マカロニサラダ、
要するにグラタンに入ってるようなマカロニのサラダあるじゃないですか、うん、あれが大好きなんですよ。大体その3つは欠かせない。
欠かせない。
そこに、うん、まあ、唐揚げが入ったり、ね、その日によってこうなんか違うものが。
総額800円以上はしそうな感じですね。
そうですかね。まあお店によりますけれどもね。で、また絶対ね、うん、ご飯は大盛りにしてしまいますね、
ああ
いうとこ行くと。
あれは危険なことだね。結局お腹いっぱいになるね。お昼でそんなことするとね、午後の仕事に差し支えると。
いやいや、大丈夫です、大丈夫です。もう僕お昼はもともとたくさん食べる方なんでね、うん、割とたくさん食べるんでね、そうですね、大体サバ、
サバ、サバはいいね、でも、
うん、サバ、マカロニね、うん、そしてオクラ、オクラ、これも大体僕のセットですね。
あ、
はい、そうですけれども ね、まあ、ね、定食でいうと、まあそうですね、さっきも言った豚の生姜焼きで、あとね、僕ね、とんかつ定食があるとね、はい、割と頼んでしまいますね。
あれ、そそるね。
そそりますね、お昼はもうご飯にね、はい、ソースのたっぷりかかったとんかつの感じがね、とっても大好きです ね、
ね、
そしてとんかつと一緒に食べる時のキャベツってなんであんなに美味しいんでしょうね。
シャキ
シャキして言えてないですよ。
ちょっとフランス人入ってましたけど、
入ってないです。
どうでしょう。でもね、僕はね、ライブの前の晩とかにね、はい、とんかつとか食べますね。
あ、それは何、原価継ぎしてる。
原価継ぎ。原価継ぎする。で、前の日にね、だから、食べに行くのはね、包丁とか使ってね、怪我するのが嫌なので。
ああ、そうですね、
うん。うん。で、次の日、当日は、大概回転寿司に行ってしかっとこう、食べるという感じしますね。
そういうので決まったことはないな。ただ僕はもう大体我々ライブがあると夜ですので、リハーサルを夕方に済ますじゃないですか、うん、当然お腹は減るんですけど、はい、もうだから昼をちょっと遅いめにしといて、うん、もうライブが終わるまでは僕は何も食べない、うん、
ハングリー精神を。
いや、というよりね、気持ち悪くなるんです。歌ってると普通やっぱりちょっとある程度お腹に入れて力を込めてって言うんですけど、うん、はい、僕は別にお腹に溜めなくても力は込められるんで、
あ、なるほど、
そこに関してはね。ですので かえってね、入れるとね、本当に気持ち悪いんですよ、歌ってると。 ですので、も必ずもうライブが終わるまでは食べないように、まあ、飲みますけどね、そうだね、食べないようにはしてるんです。
カロリーは摂取してるから、
ね、そうそうですけど、でもね、うん、最近またね、
はい、
私ね、うん、バーボン、
バーボン、
バーボンがね、まあ、もともと好きなんですけどね、うん、いろんなバーボンをね、順番に買ってね、お酒屋さん行っていっぱい並んでるじゃないですか、うん、もうあそこでの僕の顔見たらね、うん、笑けますよ、目がキラキラしてると思います。
子供か、
今日はどれにしようかななんて言ってね。最近また非常にバーボンがうまいですね。
美味しいですか。
美味しいですね、うん、もう家ではもう大概のバーボンです。
もう洋酒はね、20代にはよく飲んだんですけどね、まあ、フラになりますね、まあ、何飲んでもフラフラですけど、僕の場合。
いや、飲み慣れるかどうかですよ、またバーボン、やっとバーボンをしばらく飲んでると、おそらく大丈夫になるとは思うんですけど、ね、まあ、お酒を全く受け付けない方は別ですけどね、はい、飲まれる方は、それはもうね、ただ僕の場合、ワイン、そうですね、まあ、でもワインとかより、やはり。多いのはな、あれかな、バーボン、
そっちの方が
バーボンですね、バーボンですね、
まあ、お酒の美味しい季節になりました、まあ、ずっと季節関係なく美味しいんですけど、そろそろバーベキュー行きたいですね。
いいですね、うん、バーベキューしたいですね。
ちょっと雨が多いんでね、最近。
そうです、
ちょっと難しいですけど、
うん、なんかね、まあ、これ放送聞いてらっしゃる方はもう、どうですか、日曜日か月曜日かですから、うです、ね、もう今週我々が今こう放送してる、はい、この収録してる週を終わってるんですけど、まあ、今からで言うと今週ね、水木金のあたりですか、はい、ちょっと天気崩れるみたいなこと言ってますからね、もう今これ聞いてらっしゃる方はその答えを知ってらっしゃるんでしょうけど、
ね、まあね、
うん、
まだその時期だとね、多分、改造先、
はいはい、
とかはまだ咲いてるんじゃないかな、
あ、
そうっていうのがね、あの日曜日に僕ちょっと片田の方に行ったんですよ、
はいはい、
乗り過ごしましてね、
はい、
片田に着いたんですけど、はい、ドアがプシューと閉まっていくのを気づいて、あっ、
降りなかった、
降りれなかったの、
はい、
で新快速に乗ってしまったんで、はい、片田から小野、和に、蓬莱、滋賀、平、近江舞子まで、
ああそこまで止まらないんですか、近江舞子まで、片田の次は結構ありますよ、
結構もう何年かぶりにね、そっちの方向まで行きましたけどね、あの琵琶湖バレーってあるじゃないですか、
はいはい、
あちらの、その、駐車場が、
はい、
桜がいっぱい咲いてるんですよね、で山の一角、その琵琶湖バレーの一角だけがね、
はい、
もうピンク色、
お綺麗ですね、
今ちょうどもう満開のような感じしてましたね、そうすると、まあ、来週というかね、その、次の週ぐらいがやっぱり改造先、
そうですね、
うん、なるんじゃないかな、
そうかもしれないですね、
改造先今満開ですね、
今満開、
はい、12日に満開になったみたいです。
なるほど、
はい、
一番いい時、
いい時、
今一番いいところ、散り始めがいいですよね、
そうですね、
ピンクのカーテンじゃない、ピンクの絨毯、ね、絨毯ね、
あなたさっき自分で言ってたじゃないですかね、放送でね、
ちょっとその頃は散り始めぐらいかもしれないね。
綺麗ですよ、
はい、
儚いものを感じながら ね、 ね、見るわけですよね、
いっぱいクッとこう飲
む、ね、いいですね、何でも飲むんですけど ね我々ね、
まあ、まあ暖かくなってもうバーベキュー、
バーベキューいいですね、うん、近々バーベキューもまた企画したいです ね、
ね、
もう聞いてらっしゃる方に呼びかけてみんなでしようじゃないかみたいなのがあってもいいですね。
肉と野菜持ってきてください、
そうそうそうそう、
炭とあの関連は用意しておきます、
用意しておきます、皆さん何時にどこどこ集合、どこどこ
現地集合、現地解散で、
いいですね、ちょっとやってみますかこれ。本当誰もコメント寂しいですよ、
二人でつついてるの
ね、そうそうそう、まあ、それはそれでもう反省会しましょうよね、え今年はそれやりましょう、
そう、
ね、
どこまで集まるか、
そうです
ね、
それもあの勝手に仕上がれの方で募ります、
あね、
はい、
こっちでね、頑張ってみましょうか、
そうです、
ね、
だからこ の、 あの局の近くでね、それも、
あそうやね、
ですから、まあ、例えば永源寺であるとか ね、ここからでしたらね、いいんじゃないですか、どれだけの方が来ていただけるか、
ね
ね、
そうね、そうそうそう、そしたらもう一曲なんか歌っちゃってて、
あ、それはもう、ね、それはもう一曲で済むかどうか分かりませんよ、ね、皆さん集まっていただいたら、
ね、歌ってたら周りの側近とかからうらーい
って言われて、
シュー
ンとしたりして、い やいやいやいや、それも楽しいですけど ね、 ね、まあ、そのまあちょっとね、うん、本当に誰も来ないことを想定すると非常に寂しい結果になりますんで ね、まあ、ね
ちまちまとしたがこう、ね、お肉をチューチューチュー焼きながら、
ね、まあ、それを、まあ、その放送をもし本当に実現した場合、はい、聞いてらっしゃる方はね、うん、ぜひとも参加していただきたいなと思います、ま
あ
ね、
参加することに意義がある。
そうですか、スポーツじゃないんですよ別に
みんな平和に行きましょうね、
そりゃそうです
よ、ね、今もう混沌とした世の中で、
そうですね、うん、本当に混沌としますから ね、 ね、うん、なんか楽しい話題がもっとたくさん欲しいですね、
欲しいです、
ね、うん、ちょっと面白い話題もあるじゃないですか。
ありますよ ね、 ね、これね、あの本がね、はい、新刊賞ですけどもね、はい、実録アメリカ超能力部隊、
超能力部隊ですよ、なんか実録ですよ、しかも
僕らの上の年代で言うとなんか忍者戦隊月光みたいな感じが分かりにくいですね、例えばね、
分かりにくかったです ね、 ね、
まあ、超能力の舞台ですよ。
そうですよ、
だからもう壁、真剣にですよ、真剣に壁抜けや空中浮遊、
はい、
予言であるとかいうものを研究したという舞台が本当にあった、
本当にあったんですね、
うん、
それは国が大上げて、
国ですよ、アメリカですからね、アメリカの舞台で本当にあったと。1970年代から95年までですから結構長い、
長い
ですね、ずっと研究してたんですけどね、当然表立った成果は残せなかった、
結果は残せなかったわけですね、
ね、こう、まあ、解散させられたんですけどもね、はい、この話をずっとこう本で、英国のジャーナリストが、はい、真面目に書いてるという本
を、ちょっと読んでみたいですね。ね、
これちょっとね、うん、読んでみたいなと思います。
私は近いうち本屋さんに行ってこれは買い求めたいと思います。これはぜひとも読んでみたいです
ね。ねえ、これ絶対矢尾さん出てきてんねやろか。
どうでしょうかね。
オブザーバーで私呼ばれました。
呼ばれました。
エリア8とかなんかこういう場所
があって、後書きなんか書いてたりなんかしてね。
これは本当の話だ。
ねえ、ありますけどね。ね、
ありますね。
まあいろいろね、楽しい話題もありますけど、楽しい話題もね、また皆さんから聞かせていただきたいなと思います
ね。メールの方いただきたいと思います。99@815.fm
ですね。
どしどし、
どしどしメール
24時間待っております。
メールください。
送っていただければと思います。
はい、
それではまた来週、次回ということで、はい、チキンソルの今に力と、はい、アナログボックスの始めた。
はい、どうも。
ね、天の声、サヨナラさんにお送りします。はい、それでは皆さん、さよなら。